2025年の年末、12月の今日は今日28ですかね、12月28日日曜日、いかいちか第260回目の放送が始まりましたが、皆さん、こんにちは、あるいは朝聞いてる方にはおはようございます、もし 夜聞いてる方にはこんばんは、もし真夜中にですね、夜更けに聞いてる方にはですね、まあ暗黒のこんばんはですか、ダークネス、こんばんはインダークネスっていう感じですかね。改めまして、私はこのイカイチカの、2人いるパーソナリティのうちのですね、1人であるノスタルジー鈴木と言いまして、一緒にいつもお送りしているメンバーがですね、いるんです。あの稲村ジェーンさんというですね、いつもこのイカイチカのパーソナリティ人気ランキングで1位に輝いている、人がいるんですが、その人はですね、まあ、年末の忙しい最中ですのでちょっと参加していないんですが、私はあの忙しいという言葉とはこう無縁の人間ですので、無縁ってあのタバコがないということじゃなくて、まあ、縁がないということですね。忙しさとは無縁の私、ノスタルジー鈴木が2025年の12月28日、28、29、30、31なので、今年も今日含めて残り4日というわけですが、時刻は14時5分、場所はですね、今私どこにいるかというと JR の市川駅のですね、北口におりまして、ロータリー駅前広場を通り抜けまして、まもなく国道14号線と、交わるところまで行きます。そして私はこの後国道14号線を、左折、つまり西の方、東京都の方に向かって歩いていくということになるわけですが、はい、さて皆さん、今年2025年西暦で言うと2025、和暦ジャパニーズ暦で言うと令和7年、まもなく終わってしまいますけれども、どうでしたかね、どんな1年だったか。まあ、市川市ではどんな1年だったかというと、実は、まあ、市川市長にまつわる報道がですね、12月に入ってから、まあ、ちょっとその前にも確か11月ぐらいにある報道がありましたが、それに関連する、まあ、2発目の報道みたいな感じのものがですね、まあ、12月に確かあったと思います。まあ、これについては私あえて具体的には言いませんが、実は、12月のですね、市川市議会の定例会でですね、まあ、ある議員の方はその、まあ、市議会の定例会ではですね、まあ、あの各議員が各会派の代表質問、各会派からの代表質問と、まあ、会派を代表してする質問と、それから個人として一般質問ということをする場があるんですね。それはまあその、まあ、住民の市民の代表、そして代理であるですね、議員の方が、まあ、市民からの声を受けてとか、あるいはご自身の、まあ、公約、掲げていた公約に関するものとか、あるいはその会派でのですね、まあ、お考えとか、そういうものをですね踏まえて、市川市 の、まあ、その行政、まあ、その執行部とか、具体的にその業務を執行していくのはですね、市川市であり、そのリーダー、トップにいるのが市長なんですけれども、そちらに向けてですね、いろいろ質問をしていく、これはどういうふうになっていますか、この計画はどうなっていますかとか、この計画はあるけれども、これ古くないですかとかですね、あるいは、まあ、いろんな話をこう質問をどんどん投げかけていって、市の職員の方、まあ、幹部の方、何とか部長さん、何とか部の部長さん、各部門のトップの幹部の人たちとか、あるいは市長がですね、それに答えていくという形を、あるわけですね。質疑応答というか、質問と答弁というのがあるんですけども、まあ、ただですね、そういう議会って、まあ、国会の中でもあると思いますけど、なんていうか、例えばです、国会の中でも、いわゆる、まあ、この言葉が適切かどうか分かりませんが、分かりやすく言うと、ある議員の方とかが、特に与党の議員の人がですね、国会の場合、なんかスキャンダルみたいなことがあった、スキャンダルって言い方はちょっとあれですね、あの適切じゃないかもしれませんが、そういうちょっと、報道なんかされたりとか、あるいは報道される前に何らかのですね情報がリークされ、それが議員に届き、それについて問いただすなんていうことがあったりもするわけですね。でそれに対してこう弁明したり答えたり、あのそんなことはありませんとか、こう否定したりとあると思いますが、そういうことも実は議会で、市川市議会でもたまに、ごくたまに行われることがあるんですけども、まあその市長に対してですね、こんな話を私は知っている、聞いたんだけども、この件どうなんですかねみたいなことを市川市議会でそういう質問と、それから市長からの答弁があったわけです。でこれについてはですね、もちろん議会を傍聴すればそれを生で聞くこともできますが、市川市の場合は議会のその一般質問と代表質問、それに対する答弁 だいたい1人当たりですね、1人当たりの持ち時間というのが決まってますが、1時間ぐらいあったりするわけですけども、それが YouTube にアップされていまして、まあ、あの同時配信というか生配信もされているんですが、そのアーカイブが YouTube でのチャンネル、市川市議会チャンネルというのがありまして、市川市のチャンネルとはまた別のですね、市川市議会のチャンネルというのがあって、そこにアップされているんですが、1人ずつ大体、まあ、1人ずつあるいは1つの代表質問ごとにアップされているんですが、今でも多分12月の何日かに行われたその質問と回答というのが YouTube で見ることができるわけですけれども、はい、ちょっと話がそれたというか、何の話かというと、2025年の今年のですね、市川市の、まあ、出来事の最近あった話をちょっとしたんですが、あの漢字の中身はあえて私も言わずに、市長に関するなんか報道と、それからそれに対して追及というかな、質問をした議員が市議会にいましたよというような話をしてしまいましたけども、まああの私個人の話をちょっとしますとですね、ちょうど前回の1回地下は259回目ですか、昨日12月の27日の午前に、ママ川沿いをですね、歩きながら、ママ川沿い歩きながら、そして国道14号、実は今も14号歩いてるんですけども、今は市川駅からですね、西の方に向かって歩いてますが、その時はママ川を鬼高の方を歩いていって、そこから南八幡、八幡の方を歩いて、葛飾八幡宮、そして全日経ホールに至るっていうルートを歩きながら昨日は収録したんですけども、そこでもちょっと語ったんですけども、昨日はですね、まあ、あるその市川市内で活動する人の報告会がありまして、たくさんの人、60人ぐらいの人がこう参加されて、オーディエンスとして参加してですね、そこに私はまあ聞く立場としても参加していたんですけど、スタッフとしても参加していて、でごくあの中の一部でですね、まあ、ちょっと昨日話したんで詳しく何やったかは、昨日つまり259回目の放送を聞いていただきたいんですけども、まあ、その報告会の主催される方、まあ、メインの報告者の方ですね、その方がこう2年半ぐらいにわたってある活動を市内でやってきたと、いうことについて、私が、まあ、その方が、私はこういうことをやってきましたということを話すわけですが、私はその方が実際に発言されたですね、言葉を、まあ、分析、言葉を分析っていうと、ちょっと今国道14号線をですね、高速で走る車の音でなかなか私の声も聞こえづらいかもしれませんが、まあ、その方が話した言葉をこう分析して、8万9300字ぐらい確か日本語の文字数でいうとあったんですね。それを全部こう彼のその人の発言を分析しまして、まあ、こんなことをよく、この人は発言してましたよ。で、発言内容からすると、この人がもともとこう、私はこういうことを活動していきたいんだというふうに希望を当初述べていたことは、実際にこういうふうに発言からも読み取れますよねとか、実際発言してますよねとか、あるいは当初はこういうことをやっていくとまでは高らかには宣言してなかったんだけれども、その後のこの方は活動の中で、こういったことにも言及し、こういうことを問題だと思って、その解消に向けて実際に動いている様が伺いますよみたいな、そういう姿勢がこういう言葉からも、まあ、見て取れますよみたいなことを私がいろいろと、お話をしたということをやったわけですが、まあ、これはですね、私は、まあ、これは、まあ、私がやってる活動のごく一部なんですが、実は普段この1回近いでも話したかもしれませんが、2024年のですね、9月から私市川市でですね、市川マーケティング研究所っていう、まあ、正式には市川マーケティング研究所、研究所じゃなくて所なんですけど、発音は市川マーケティング研究所というですね、まあ、屋号、看板、実際には看板なんか作ってないですけど、看板みたいなものを掲げて、看板的なものを掲げてですね、名前を市川マーケティング研究所と名乗って、まあ、一人研究所なんですけどもね、はい、でですね、マーケティングに関する調査とか研究とか分析とか執筆とか、まあ、いろいろ考察とか、まあ、しているわけなんですけども、で普段そのマーケティング研究所と言っているだけあってですね、マーケティング、つまり、主にはですね、企業とか、まあ、事業者、個人事業主を含めた事業、なんかビジネスをしている人が、よりご自身の商品とかサービスを、まあ、簡単に言うと、より売っていきたいと。売るっていうのは単純にその結果としては儲かるってことなんですが、まあ、自信持って作られているサービスや商品を、その価値とか良さをちゃんと届けたい人に届けて、情報を届けて、良さを知ってもらって、そしてその結果としていいなと思って買ってもらうと、利用してもらうと、あるいは まあ、そもそも知ってもらう、知らない人に対しては知ってもらって興味を持ってもらうとか、そういう活動、そういうことに向けた活動っていうのはマーケティング、広く言えばマーケティングなわけですけども、そういうことをまあ皆さんやっておられる、んですね。マーケティングという言葉を使っているかどうかは別として、まあ普段 その皆さんやっていると、 SNS でこう発信して、私はここにいますよってことを知ってもらったりですね、こんなことをしてますよっていうふうに言ったり、ホームページで新商品出ましたよって商品の紹介を書いたりとか、まあ、あるいは、まあ、お店で売ってる商品ただ置くだけじゃなくて、ポップと呼ばれるですね、あの紙にこの商品はこんなにいいところがありますよとか、美味しいですよとか書いて貼ってあったり、パンがこう置いてあって、出来たてって一枚ポップがついてるだけで、あ、できたてなんだっていう、見ただけじゃ分からないものができたてだって、そのポップ1枚で伝わって、それを購入につながるみたいな、それも含めて、まあ、マーケティングの活動の一つなんですけれども、まあ、そういうことを皆さんやられているんですが、そういうことをやってるんだけども、もっと効率的にやりたい、または効果的にやってみたい。効率と効果って違ってですね、効率っていうのはその、まあ、無駄を省いて、無駄を省こうみたいな、同じお金とか時間とか努力の投入に対してアウトプットを高めていこうということなんですけど、なので効率はまあそうですね、あの無駄を省こうっていうイメージがなんか強いと、効果っていうのは、まあ、アウトプットの量の方のことを言っていて、どれだけ投入するお金とか時間とか苦労を投入するかってことはあまり、まあ、度外視とか関係なくですね、結果、いかに結果のアウトプットの 量的なものをいかにこう大きくしていくかということを言っているのが効果ですけども、まあ、こうなので効果とか効率とか類似した言葉ですけども、すいません、今私ですね国土14号を歩いてまして、まもなく見えてきたのが、陸橋のですね、陸橋というのは陸の橋なんで陸橋ですけども、江戸川に架かる橋をこうまさに渡るというか、そこに橋にかかるところですね。聞こえますでしょうかね。いろんな、左側を見ると総武海賊船がこう走ってますね。市川橋という橋を今ちょうど渡るところです。渡るというか渡り始めました、まさに今ですね。はい、今そして総武線の普通、ですかね、あれは普通ですね、あれが小岩から市川に向かって、橋を渡っていったのが左手、つまり南の方に見えましたというわけです。ちょうど今私がこう歩いていてですね、右を見ればですね、まあ、この今車や歩行者が渡っている市川橋の北の方には京成電鉄の、渡る京成電鉄が江戸川を渡る陸橋が見えますし、左側南を見れば、海の方を見ればJR の線路の陸橋というのは見えると。ちょっと右を見ます。右もだんだんと右の後ろの方になっていきますけども、山崎のですね、山崎製パンの中央研究所というものが見えます。川沿いに、まあ、この橋のすぐ近くには見えますし、もっと右の方を見てみると、和洋女子大学の東館というですね、13階建てぐらいあるあのビルディングが見えますね、はい、でその先には鬱蒼とこうこんもりとしたですね、森が見えます。冬になっても葉っぱが落ちてないタイプ その木ですね。これは何というのか私も分かりませんが、広葉樹なのか照葉樹なのか分かりませんけれども、まあ、針葉樹も一部あるのかもしれませんけれども、はい、そういったものが見えると。今左側ですね、南側を走る、総武線のその線路ですね、あれは総武線の普通ですね。これがですね、何両編成でしょうか、1、2、ちょっと見えませんけど、12両編成ぐらいの電車が走っていく、市川方面から小岩の方に向かって走っていく様子が見えました。私いつの間にか多分今ちょうどですね、この江戸川はもう真ん中を過ぎてましてですね、江戸川のこの水の流れてる、もう今ちょうど私の真下はまだ水なんですけども、まだ水ですね、まもなく水じゃないところに行きます。私の真下が、まだ水ですね、まだ水ですが、ちょうどですね、はい、今私の足元 はもし私がここから落下してもですね、水じゃなくて陸地に落ちるということになるわけです。というわけで橋はまだ橋、今まだ橋の上にいますけども、川を渡り切ったとは言えるかなという気がしますね。そして今ちょうどこの、堤防と江戸川の間の、まあ、河川敷と言われるですね、平べったいところ、ここの上を歩いてますけども、上空を歩いてますが、下を見下ろす左側のですね、左手あの橋の左側、南側の歩道を歩いてますから、見下ろすとですね、ちょうどその野球場が3つよ、まあ、そうですね、橋のすぐ近くには3つありまして、その少し、南側に2つほど、3つかな、あるんですが、2つのベースボールフィールドで C っていうところと B っていうところ、まあ、ABC、多分 DE とかなんだかな、その C と B で、ベースボールプレイヤーたちが練習をしてますね。はい、江戸川区、東京都江戸川区の人たちの憩いの場、少し先前方を見ますとですね、もうこちら江戸川区の方ですが、あの江戸川の私は普段市川市側のですね、堤防の上を、まあ、たまに走ったりとか散歩したりもしますけれども、江戸川区の方はそんなによく行くわけじゃないですが、江戸川区のその堤防の方もこうランニング楽しんでる人とか見えますね。はい、そんなわけで2025年の12月28日日曜日、時刻は今2時21分、14時21分ですが、市川市、この市川市会の放送ではほとんどが市川市内から放送してます。実はあの2020年のですね、第1回の放送は稲村ジェーンさんがですね、確か都内、東京都内からですね、新宿かどっかからですね、初めての新大久保っていう確かタイトルの回で、なぜあの1回1回の記念すべき第1回を大久保、新大久保からあの収録して放送したのかよく分かりませんが、それもまたちょっと面白いんですけども、そういう回を含めて、ね、そんなに数多くないんですが、市川市の外からですね、外で収録をしてっていう、まあ、あの収録の開始はこの放送260回目の放送はですね、市川駅の北口から始まっていますが、だいたい今放送開始から17分過ぎてますけど、今現在は橋をもう少し渡り切りますが、市川橋を渡って小岩の方に、江戸川区の方に接近するという、江戸川区小岩駅へのアプローチの最中、このように今放送収録をしていると。いかいちか第260回目の放送と、260、なかなか多いですよね。多いのか少ないか分かりませんが、今年もですね、結構確かあの6月ぐらいまでは割とコンスタントに収録をしていたと思うんですけれども、そこからですね、確かそうですよね、でだいぶ収録をしないでいまして、そして11月の1日にですね、あの私や稲村さんが所属するフリースタイル市川、まあ、稲村さんはその代表理事、2代目の代表理事を務めているんですが、で私は一般のその平社員というか理事なんですけど、フリースタイル市川のっていうところが NPO 法人、特定非営利活動法人というものになってからですね、5周年を迎えたっていうのが10月だったんですけど、それを記念して11月の1日にですね、南八幡、元八幡駅の南口にある京葉ガスコミュニティテラス、通称ひらがなでテラスというところでですね、フリースタイル市川の5周年を、まあ、きっかけとするイベント、フリースタイル万博という、今年はその、大阪関西万博というものも行われましたけれども、まあ、物議を醸した大阪関西万博、始まる前はいろいろとこれは成功するのかどうかと言われていて、結果的にはですね、あの来場者数とかはかなり多かったということですし、当初気持ち悪いとかいう悪評もあったミャクミャクというキャラクターが結構人気を博したりとかいうこともありますが、一方でそのなんかいろいろとですね、そのパビリオンと呼ばれる、実はフリースタイル万博でもパビリオンがあったんですけど、まあ、それについてちょっと今日は語り尽くせませんけれども、万博の会場にパビリオンがありまして、建物ですよね、各国とかの国ごとの建物があるんですけども、その建物の建設がですね、まあ、それ建設を受けようのは基本的には日本の国内の建設会社とかだったりするんですが、スピードがその 万博のスタートに間に合わないということもあってそれでまあなんとかですね、完成、まあ施工して作ったんですね。で実際それはその一時的、その建設を してほしいということでそれを請け合う一時受けの会社があって、そこがさらに、まあ、設計をする会社があって、でその施工する工事をする会社っていうのがあったりします。二次受け三次受け多分孫受けとかあるのかなと思うんですけど、まあ、二次受けぐらいまであるのかな。で話によるとですね、その、まあ、受けあの発注と受注の関係でいうと、受注者、まあ、依頼を受けてお金をもらって働く人っていうのがいますよね。下流とか、まあ、下流実際に 下の流れの下流に行けば行くほどですね、お金の払われ方が、まあ、滞ると上から流れてくるわけですから、でまだその支払いが済んでないみたいな話は先日までも報道がちょっとありましたけれども、まあ、こんなような感じで大きいイベントがあるとですね、実は東京オリンピックの時もあれは2020年に行うということだったんですが、コロナ禍で2021年に実際には開催されましたけども、あれもいろいろとですね本当にいろんな問題がありまして、大きいイベントって終わってしまったらですね、まあ、盛り上がってよかったりみたいな感じになったりですね、実行委員会みたいな的な組織が解散したりしてよく分からなくなっちゃうんですけども、実はそういうことをちゃんと私たちはあの時何があったんだっけ、どんな問題があったんだっけ、でなんか盛り上がったり批判とその対する 反発も盛り上がったりいたようだけども、その後実際どうなって決着ついたんだっけ、あるいは決着ついてないんだっけってことを私たちは追いかけていってちゃんと調べたりする、まあ、調べることはできなくても知ろうとすることはとても大事かなということはちょっと思ったりしてますね。今年の万博も、まあ、フリースタイル1回も5年間活動してきましたけども、日々の活動私たちはしているんですが、ウェブサイトとかでですねそんなに詳しくあんまり最近発表もできているわけじゃないので、外から皆さんから見ると何してきたのかなっていうところもあると思うので、まあ、もうちょっとしっかりと活動の記録を残して報告もしていくのがいいかななんていうふうにはちょっと思ってるんですけどね、はい。まあ、このイカイチカも全く同じですが、放送でどんなことしてきたかということもちょっとあんまり覚えてませんけれどもまあでも、まあ、イカイチカもですねかなり、イカイチカは実はフリースタイルイチカが NPO になる前から、放送やってまして、かなり ですね、今もう間もなく小岩の駅の方に近づいていきます。ちょっと話が今途切れましたけど、小岩の駅の方に近づいて行っていますね。今私は南に向かってもうとっくに橋を渡り終えまして、そう橋を渡り終えたってちゃんと言ったかわかりませんが、橋を渡り終えてましてですね、江戸川区の方に着地してまして、で、サンロードというところを今歩いていて、ここはどこなのかな、ここがサンロード、いやここはちょっとわかりませんが、まあこの、まあ、おそらくここ今こうくねくね歩いてこう 急なその、鋭角にカーブ、つまり U ターンに近いか、 U ターンまで行かないか、 V 字ぐらいのですね切り込んだその曲がり方をしたりして、今東小岩というところを今歩いてまして、ストリートがこう日陰になっているんですが、商店街、駅に多分駅に続く商店街かな、ここは商栄会っていうですね、あの街灯、街路灯のにはユニークな街路灯がこうありまして、すごくユニークですね、デザインが。なんと言っていいか、一本の、ピンク色のですねポール、真ん中のポール、センターポールにですね、これが道路際に立ってます。道路と歩道の境目に立ってまして、で頂点には多分鳥とかが止まらないようにだと思いますが、こう矢のような形になって尖っていまして、その左右にこう2本腕がついているんですが、それがちょっと左と右がですね高さがずれてるんですね。右の方が少し高くて左が少し低いところにありまして、で右が少し長くて左が少し短い、つまり車道側に突き出ている方が、私も左側、歩道を左側歩いてますけども、車道に突き出ている方がやや長くて、例えばこれを60センチとすると左側が40センチの腕の長さだと、左が、右の方が車道側の方が高くて歩道側がちょっと低いと、でその先っぽについている、まあ、電球の部分ですね、これの形状は全く左右同じで球体です。 Q 球体で、これを地球と見なすならば北半球の方は帽子のようになっていて、グリーンの、エメラルドグリーンみたいな色の帽子ヘルメット風になっていて、南半球は、まあ、ガラス張りガラスになっている透明のプラスチックかもしれませんけど、透明の球体で、なので、まあ、明かりが下の方にこう行くようになっているという、そういう仕組みの、そういう街路灯がありまして、これがたくさん立っています。ピンク色のポールに、その球体がですね、上半分がエメラルドグリーン、下が透明という、で小英会っていうプレート、紫色のプレートがありまして、その紫色のプレートの下にポールとのほぼ同じ色のピンク 色でですね、何ですかね、70って書いてある、70と20って書いてある。70っていうのが何ですかね、数字がまず三要数字70と20って書いてあって、70の方が、なんかの江戸川区商店街連合会が70イヤーズアニバーサリー、そしてその下が商品券祭り 20% お得ということで、まあその商店街のですね、商店街の連合会の70周年だということですね、今年が。そしてその下に、まあ、20% 割引のセールをやるっていう告知が掲出されているというわけです。私が今歩いているところの左手はですね、ある会社の大掃除ですね、大掃除やってますね、建設会社さんの大掃除。右手はですね、イオングループのですね、まあ、イオンリテールが手掛けるマイバスケットというミニスーパー、こちらがございます。私は本業の方で、この市川マーケティング研究所の仕事の中、仕事業務の中であるマイバスケットについてもいろいろと調べたりしていまして、まあ、マイバスケット、それから最近この首都圏の方でもですね、まだ千葉県にはまだ店舗はないんですけども、トライアル GO っていうですね、福岡市に本社を置いているトライアルというですね、会社がありまして、スーパーセンタートライアルという大型のですね、この話も何回かしてるんでちょっともう今日はしませんが、大型 その、まあ、ディスカウント系のスーパーをですね、たくさん出して今全国に店舗を展開しているトライアルという会社がありますが、そこが都市、まあ、結構大きいタイプの店舗を出すので都市部にある店舗の出店が難しいわけですが、福岡の方で、まあ、その都市部の方に出すタイプの店舗で、小型店、まあ、大体マイバスケットと同じぐらいの広さの店舗を出して、しかも、まあ、なるべくその先ほどの効果と効率、効果というのは売り上げだとすると、効率というのは何ですかね、効率がいいってことは、まあ営業利益率が高いみたいな感じで言えばいいんですかね。そういう人手をなるべくかけないようにするということを重視するために、トライアルさんお得意のですね、 DX というか IT というの、まあ、AI 含めた IT の活用をして、なるべくですね、人手をかけずに店舗を運営する、もう従業員基本的には、まあ、1人いるんですけど、その人は品出しをするけども、レジとかはしないと。レジはほぼもう基本的には無人レジで、無人レジが何台もあってみたいな、はい。ちょっと なんかマイバスケットの店舗を見た後に、マイバスケットの話もそこそこにですね、私トライアル GO の話をいろいろと してしまいましたけど、というわけでしばらく商栄会の通りを歩いていますけども、まだまだこのストリートは続きそうですし、でちょっとこの小岩、今私小岩の近くを歩いていると思うんですが、江戸川区南小岩って今書いてますね、住所パッと見たら、あれこっちは東小岩か、まあ、この道路もしかしたら道路の右手の方が東小岩で、私が歩いている方が南小岩かもしれませんね。でですね、少し先の方、あれなんだっけな、あ、そうそう、小岩っぽいなと思ったのが、ちょうど今私の右手にありますが、東印、ひらがなで東印、漢字で東、あ、東、ん？違う、東印と書いてあって、東京東信用金庫って書いてますね。東京東信用金庫の東小岩支店が右手に見えました。はい、これ東印っていうのは地下下にもあったのかよく分かりませんけど、小岩にはまあね、まさに小岩が本拠地なのかなと思うんですね。というのが見えた、東印というのがパンと目に入りました。建物が4階建ての建物ございます。その建物を過ぎてですね、今度右手に見えるのがこちら、小岩事務所区民会館江戸川区小岩事務所なんて書いてますね。で上の方に歩きタバコポイ捨てやめてと書いてます。何階建てかな、これは 1,2,3,4 階建て建物と、あとその上にさらに3フロア分ある細いなんか建物もついてますね。 で、それを過ぎると今度は小岩警察署、警視庁小岩警察署というのがありまして、特殊詐欺急増中、振り込まない、手渡さないと、世界一の交通安全都市東京を目指して小岩警察署、世界一っていうことは他の国の都市と比べなきゃいけないんで大変ですけどね。一回してもですね、健康寿命日本一を目指すって言ってるんですけど、私が前々からすごいいやらしいかもしれないんですけど、日本一ってなんだっていうことで定義はなんだとか、でそもそも健康寿命のかかり方ってちゃんと確立されてるわけじゃないかもしれないんですけど、よく使われる指標があるんですね。それを元に見てみると、市川市って千葉県の自治体の中でも決して上位じゃない、まあ注意、女性が注意ぐらいで、男性はまあ下位の方かなっていうぐらいの、あんまり良くないんですけども、そういう市川市が日本一目指すっていう、まあ威勢のいいですね、まあそういうキャッチコピーみたいなのがあるんですけど、健康寿命日本一って、まあ目指すことは自由なんですけど、でいろいろ言ってたら、いつの間にか市川市のホームページ、ウェブサイトの方に、ここで言う日本一っていうのは本当にその日本一をになることが目標というわけではないっていう、なぜか立ち掛けがついていて、私が何回も質問したからかもしれないんですけど、まあちょっとそれは、自分のことを過大評価した言い方になってしまうかもしれませんが、さっきの世界一とか日本一とかって他と比べてなので、まあ、言うことはいいんですけど、概念でしかないかなっていう感じもするんですね。それよりは、まあ、確かに分かりやすいかもしれない、その分かりやすい、なんか確か武田砂鉄さんが分かりやすさの罪っていうタイトルの本を書いていたかと思うんですが、分かりやすいというのはいいこともあるんですけど、ぼんやりとしてなんとなくこっちの方に向かう感じっていうのは、だ健康寿命っていうものを伸ばすっていうのはいいけど、そもそも健康寿命が何かっていうこともよくみんな分かってないし、定義もまあ曖昧、その言葉自体はいいにしてもですね、それを伸ばすことはいいとしても、じゃあ定義何かとか、どうやってやるのかとか、日本一っていうのは何なのかとか、そういう話をまああんまりしない、めんどくさいからしないのか、してるけど出さないのか分かんないけども、そういうことって本当に山ほどあるんですね。何でしたっけ、私、そう、まあ、さっき市川マーケティング研究所がどうのこうのって話をしました。今東小岩5丁目に歩いてますけども、でセブンイレブンが見えてきたりしますけども、私そういうなんか分析とかをですね、まあ、なりわいとしてますので、そういう定義とかどうやって測るのかとか、そういうことをすごく気にするんですよね。もう本当に気にしすぎなぐらい。ここは南小岩8丁目の交差点に今来てますけどね。で柴又街道と書いてますね。セブンイレブンがあるんですけど、工事現場の途中にあって L 字型になっていて、すごい変わったファサード、入り口のエントランスが変わってますね。さて、まあ、本当は私ですね、JR の小岩駅に到着するまでこの放送を続けようかなと思ったんですけど、すでに今放送開始から33分経ってて、あとこれを本当にこの放送をですね聞く人が世の中にいるのだろうかと、リスナーもいるのかという疑問も実はありまして、目の前に今富国生命、カタカナで富国、富国ってカタカナで書くと何のことかもうあんま分かんないですね。あ、で左手には八百屋さんがあるんですけど、800人ですね、幸せと書いて、多分八百幸なんですね。八百屋の幸せ、八百幸。実はですね、埼玉県に本社のある八百幸というスーパーありますよね。ここがもともとは多分八百屋の幸せで、800の幸せで八百幸という名前でですね、やっていまして、今はカタカナですけど。なので今私がパッと目に入った800の幸せが書いて八百幸という店は、その八百幸とは多分全然関係ない、一般的な八百幸さんという八百屋さんだと思うんですけども、それを今思い出しましたが、カタカナと漢字ということで言うと、富国生命さんはもともとは富国って富国強兵の富国だと思うんですよね。でもその今カタカナで富国っていう表示にしているということかなというふうに思います。はい、富国強兵ね、この言葉社会で習ったと思いますけども強兵って分かりますかね、軍隊をこう強くするという意味ですけども、ちょうど日本もですね、ちょうど国家予算の話がつい2日ぐらい前に確か出てましたけども、はい、防衛省のですね、予算というのがかなり大きな額になってきていますよと、まあ、その東アジアの、まあ、中国、北朝鮮あたりのですね状況がかなり、 ピリピリとしたムードになってきているので、まあその、まあ国防の方にお金をかけるっていうことに、まあ、正当性を感じている人が多いかなと思いますが、なかなかこれ難しいのが、じゃあもっと言うとこの前ですね、高市早苗、内閣総理大臣のですね、首相のですね、近くに行って、アドバイスをする役職にある、まあ、実際にはあのマスコミあのテレビとかでは多分名前はあんまり出てないですが、私が愛読している愛読って言うと変です、変かもしれない、変じゃないか、あの週刊文春にはちゃんと名前出てましたが、その方がですね、元その方はあの自衛隊の幹部、まあ、幹部かな、幹部と言えるかちょっと分かりませんが、幹部みたいな立場の人、多分幹部と言っていいでしょうね。その方が今高市さんの傍らに行ってアドバイスをいろいろされているようなんです。ああまたマイバスケットが出てきましたね。マイバスケット小岩三郎土店がありますが、その方がですね、個人的な意見ですと断りを入れながらも、ただまあ首相にこう助言をする立場であり、首相がその方をかなり信頼しているということを前提とすると、これはかなり良い発言とは私は全く思えないというか、悪い発言だと思うんですけど、まあ、その方は核を保有することに対して、まあ、前向きというかそういう考えを持っていると言ったということが、オフレコのその人が主催するオフレコのですね、場でオフレコの場でそれ言ったんだけど、まあ、朝日新聞とかいくつか報じて、他の報道機関も後を追ったと、こういう発言が出て良くないんじゃないかみたいな論調が出たと。まあ、ちょっとこの話はちょっと長くなってしまいますが、オフレコの話を出す方が問題だという人も中にはいたんですけど、問題だと思うんです。まあ、ちょっとそれについてまた場を変えてあれしましょうかね、話しましょうかね。まあ、目の前には JR の総武線小岩駅が見えてきまして、ちょうどダイソーが1階から6階まであるダイソーがありますので、そこに今からちょっと入ろうと思います。2025年の12月の28日の以下一課はこれにて終了したいと思います。それではまたお耳にかかりましょう。ノスタルジー鈴木でした。今ダイソーの中に入りましたが、ここは1階から6階まであるんですね。6階はナチュラルコーディネートっていう、まあ、店というかダイソーの一部はそうなってるんですかね、はい、では店内に入っていきたいと思いますが、これにて終了したいと思います。